皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。もう6月になりますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかね、だんだんやっぱり蒸し暑い日が増えてきましたよね。適度な水分補給をして、もうね、熱中症に備えていかないといけないですね。最近の我が家はと言いますと、もうすぐ息子が運動会ということで、自宅でも創作ダンスの練習をね、頑張っています。なんかね、人気曲のメドレーということで、その中の一曲がクリーピーナッツのブリンバンバンボンなんですよ、ね、これね、毎日聞いてね、一生懸命練習してます。去年の運動会まではね、2学年ごとで入れ替え制だったんですけれども、今年からね、全学年みんなで参加する従来型の運動会に戻るそうです。なんかコロナが明けてね、もう1年経ちますけど、ワイワイ賑やかな運動会になると思うので、私もすっごい楽しみにしているところです。さて、今回の防災ママはですね、そろそろ水害がちょっと気になる季節になってきたんじゃないかなということで、亀有で開催された水害ハザードマップ説明会にお邪魔してきました。その様子をお聞きください。
それではこれより令和6年度葛飾水害ハザードマップ説明会を始めさせていただきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。
昨年の6月2日にも、葛飾区、東京都で初めて、線状降水帯の発生の可能性があるという情報が出される。東京地方は基本的には大丈夫だったんですが、東海地方とかそれ以外の地域では、実際に発生して多くの水害に見舞われているという状況になっています。今こんだけの治水整備進んできてますけども、さらなる温暖化で、さらなる大型台風が来るということがあると、本当に万が一の可能性があるということもあって、こんだけ明治で、整備が進んでいる東京においても、やはり避難方法ということを確実に皆さんに知っていただこうという取り組みを、進めさせていただいているのが、この説明会とか、今お手元にお配りしている在宅避難ガイドの作成とか、そういう取り組みになっています。今日は、そういった取り組みについて、ご紹介をさせていただいて、あまりただ恐れるだけではしょうがないので、やはりいろいろ皆さんと対策なんかをちゃんと知った上で、正しく恐れるというのか、そういう避難方法などもきっちり頭に入れた中で、日々を過ごしていただければというふうに考えてございます。
ここからは危機管理防災担当部長の清野さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今ちょうどね、説明会終わったところなんですけれども、この水害ハザードマップ説明会、具体的にはどういうものになるんでしょうか。
はい、葛飾区なんですが、多くの河川に囲まれていて、同じ葛飾区の中でもエリアごとに危険性というのが異なってきます、はい、ですから地区ごとに分かれて、その危険性を知っていただくということを中心に、このハザードマップ説明会というのも開催させていただいているという状況です。
今日お邪魔したのは亀有会場なんですけれども、今回参加された皆さんのご様子いかがでしたでしょうか。
はい、よく来ている町会の方とかもいらっしゃいましたし、初めての方っていうところも多くて、今回印象的だったのは、やはりちょっと初めての方が意外と多かったかなと思っています。そういう意味では、質問でも本当に素朴なところのご質問からいろいろいただけたということで、やはりこういう説明会の重要性ということを改めて気づいたところです。
私も後ろから見させていただいていたんですけれども、本当にね、ご年配の方から若い方まで非常に多くの方が熱心に話聞いてられましたね。
はい、本当に今回そういう意味では初めての方で、特に本当に今言われたように若い方いっぱい来てくれたんで、私たちはそういう関心持っていただいているということで、少し心強く感じたところです、はい、
そして今回その地域の特性、東部地域、あと西部地域、南部地域に分けて水害ハザードマップというのは説明されているんですけれども、はい、今回亀有会場ということで西部地域を対象としたお話がされておりました。この西部地域にお住まいというのは、まあ、具体的に言うとお花茶屋とか小菅、青戸、まあ、白鳥からあと東宇津木のところあたりが対象になるんですけれども、はいはい、その地域のお住まいの方々はこの水害に対してどういうところを特に気をつければいいか、ラジオを聞きの皆さんに教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、まあ、実は葛飾区の中で一番水害リスクが高いエリアっていうのが西部地域になります。
はい、
西部地域についてはまあ、すぐ近くの河川の中川とか、まあ、荒川、まあ、そういうところだけではなくて少し、まあ、利根川とか、まあ、そういう全体的に流域にかかるようなところ、すべての河川をちょっと意識しなければいけないところということで、非常にちょっと避難方法も分かりづらいところになってます。
はい、
まあ、そういうこともあって今回パターンを3つに分けて、内水氾濫と中川の氾濫で、3つ目が複数河川の氾濫ということで、説明をさせていただいたということがありますので、特に西部地域の方はこの3つのパターンについてちょっと事前に考えていただく、すべてを考えていただく必要があるということでは、一番ちょっと皆さんには検討していただくお時間をいただかなきゃいけないというところがありますので、こういうハザードマップを見ながら考えていただいて、分からないことがありましたら区の方にすぐに電話いただければ職員が対応しますので、そういった形でのやり取りをさせていただくとありがたいなというふうに思っています。
まあ、これからね、どんどん水害のリスクが高まる季節になってきますので、その季節を迎える前にお住まいの皆さんは家族でね、こういう場合はどういう避難方法を取るのかっていうのをそれぞれ考えて、実際そういうリスクが発生しそうな場合は命を守るためにその避難行動を起こしていただければと思います。ここまでは清野部長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
葛飾区に住んで遊んで、
それでね、洪水っての、
はい、
何年前かな、松戸でね、ちょっとすごく怖い思いしたんで、
あ、そうだったんですね。
水路がね、波打ってこう足が持ってかれるような、そこからこのぐらいまでの水路だったんだけど、はい、波打ってきてね、
はい、
道路まで上がってきちゃって、今はね、こう流れる水路だったんだけど、テニスコート、
はい、
松戸の、
はい、
あそこちょうど低いんですよ。 あそこの水路がもう溢れちゃってね、
実際そういう怖い思いをされたっていう、それで今回
伺ってみるということで、
そうだったんですね。
すごいですよ、足持ってかれますよ。
そうなんですね。
はい、
今回ちなみにこの水害ハザードマップ説明会参加されていかがでしたか。
いや、大変勉強になりました。ありがとうございます。
参加されたきっかけとかってありますか。
もう近年いろんな防災に関してなんかいろんな地震だとか太陽フレアだとかいろんな話があったので、はい、まあ、もう去年一昨年あたりからずっとこういうのがあれば参加したいなと思ってまして、
はい、
ちょうど時間が空いたので、はい、参加させていただきました。
どうでしたか。ちなみに今回参加されて実際どうでしたか。
はい、やっぱり危機管理意識っていうのはあったけれども、具体的にどこに避難したらいいのかとか、どういったレベルで行動したらいいのかっていうのが分かったので、すごく良かったと思います。
ここまでは亀有で開催された水害ハザードマップ説明会の様子をお届けしました。亀有会場はですね、土曜日の午前中の開催だったんですけど、非常に多くの方が参加されていました。もうね、用意していた席がね、いっぱいになってしまうくらいでしたね。そしてね、今回私が勝手に嬉しいなって思ったのが、若い参加者が多かったことなんですよ。私自身ね、ここ数年の間にこの水害ハザードマップ説明会お邪魔する機会何回もあったんですけど、ここまでね、若い世代の参加者が多かったのはね、初めてなんじゃないかなって気がしました。説明会が今回始まるまで会場の後ろで入ってこられる参加者の皆さんの様子見ていたんですけれども、私と同じくらいの、ね、子育て世代の方がお母様と一緒に来られていたりとか、あと多分ご近所のお友達同士なんだろうなって思われるような方々とか、あとご夫婦で来られていたりとか、一人の方もね、もちろんいたんですけれども、二人で一緒に参加されている方もね、意外と多かったのが印象的でした。これね、誰かと一緒に参加すると終わった後にいろいろと振り返りながら会話ができるので、ね、すっごいいいなって思いました。私もね、次ある時は 母とかあとママ友とかね誘ってみたいなって思いました。今回の説明会は南部、東部、西部と3つの地域に分けて開催されました。私が参加したのは西部地域の内容が聞ける亀有会場でした。そもそもどういう地域分けになるのっていうと、まあ、大体なんですけど東部地域は東側、金町とか水元、新宿、柴又などですね。そして南部は南側の地域、新小岩とか奥戸などが該当します。そして最後に西部地域、亀有とか青戸、小菅、堀切などのエリアになります。水害ハザードマップそのものがですね、この今紹介した3つの地域に分けて解説がされています。それぞれの地域によって気をつけるべき河川とか避難する方角も変わってきますので、皆さんねぜひ住んでいる地域の注意点それぞれご確認いただければなと思います。そして今回はですね西部地域の説明会ということで、別の紙で西部地域の水害リスク等のまとめっていう資料をね用意してくださっていたのがすごく嬉しいなって思いました。ざっくりどんなものかって言いますと、3つのパターンに分けての解説だったんですけれども、まず1つ目、内水氾濫の恐れがある場合、まあ、内水氾濫っていうのは線状降水帯が発生したような場合のイメージです。こう水が処理しきれなくなって下水道から水が溢れちゃったりとかね、まあ、そういう場合。そして2つ目が1つの河川が氾濫する恐れのある場合、西部地域については荒川、中川、江戸川、あと上流にある利根川、4つの河川について注意が必要で、その中の1つの河川が氾濫する恐れがある場合こうしてくださいねっていう解説。そして最後は高潮や今紹介した4つの河川のうち複数の河川の氾濫が懸念される場合ですね。その場合は浸水しない階に居住していても命の危険がある可能性がありますので、広域避難、葛飾区から外に出て親戚のお家にお世話になったりとか遠い地域で避難をするっていう方法の検討もしてくださいねという、この3つのパターンで考えてくださいということでした。そして今回もう一つ別紙で説明があったのが水害版の在宅避難ガイドです。すでに大雨が降ってきている中、避難所に向かうのにもリスクが発生するかと思います。事前に自宅は浸水リスクがあるのか確認をした上で在宅避難という方法も選べます。そして在宅避難、避難所はやっぱりそれぞれねメリットデメリットがあります。自分は在宅避難をすべきなのか避難所に行った方がいいのか、そして在宅避難にする場合どんな備えを事前にしておいた方がいいのか、そういったところの紹介もされています。今ね私これ手元に在宅避難ガイド用意しました。在宅避難の判断のポイントが書かれていたりとか、あとは葛飾区の被害想定、避難方法のポイント、そして在宅避難って何とか、あと在宅避難のメリットデメリット、住み慣れた自宅だから安心感がありますよ、プライバシーが守られますよ、だけどこう水がなかなか引かなくて外に出られない時間が長くなった場合、お薬がもらえなくて持病が悪化してしまう可能性があったりとか、あと水とか電気がなかなか復旧しない場合、こう家の中での衛生環境とかが良くなくなってきてしまったりなど、いろんなデメリットもね想定されます。それを踏まえて自分は在宅避難がいいのか、それとも避難所に行った方がいいのか、事前に検討していただけたらなと思っています。在宅避難ガイドは水害版、地震版ともに葛飾区のホームページで公開されていますので、ぜひ一度目を通してほしいなと思います。さっきね私も検索してみたら、葛飾区スペース在宅避難ガイドで検索するとね割と上の方にボーンって出てきたので、チェックしてみてほしいなと思います。また葛飾区では公式 YouTube チャンネルに水害ハザードマップの解説動画も多く公開されています。東部、西部、南部に分けた解説もそれぞれあります。説明会に行けなかったなとか、他の地域ってどうなんだろうなと興味を持った方はね、ぜひ YouTube でチェックしていただけたらなと思っています。これからね、本格的に水害が多くなってくる季節になります。マイタイムラインを家族で作ってみるとか、あと避難についてどうするのか家族で話し合ってみる。そして在宅避難にした場合、備えを増やしてみる。などなど一つでも構わないので、今できることをねぜひ実践してみてほしいなと思います。ここまでは 葛飾区の水害ハザードマップについてご紹介しました。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。また来月6月の第4火曜日にお会いしましょう。さようなら。